Information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や生涯学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、さまざまな取り組みを進めています。この番組では、スタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、生涯学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに、三田市健康増進課永松さんと学校給食課山岡さんにお越しいただいています。まずは永松さんからお話を伺いたいと思います。
こんにちは、三田市健康増進課の管理栄養士の永松です。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。さあ、今日のテーマ、お口の健康づくりということですが、最近お口の健康が大切だということ、メディアでも取り上げられる機会が増えているように感じますね。
そうですね。最近お口の健康が全身の健康にとても重要であるということが分かってきました。歯が抜ける原因の第一位をご存知でしょうか。
歯が抜ける原因第一位、やはり虫歯でしょうか。
実は第一位は歯周病なんです。虫歯が第2位で、約7割が歯周病か虫歯が原因で歯が抜けています。
7割も占めるんですか。歯周病と虫歯って思っている以上に怖いんですね。
そうですね。特に歯周病は痛みや自覚症状が少なく、気づいた時には歯を保てない状態ということも少なくありません。また糖尿病や呼吸器系疾患、心疾患などの全身疾患に関連しているということが分かってきています。
歯周病が糖尿病など全身の疾患に関わっているとは知りませんでした。では三田市ではお口の健康に対してどのような取り組みをなさってますか。
11月8日はいい歯の日なので、はい、それに伴い毎年11月に三田市と三田市歯科医師会によるいい歯の日フェアを開催し、さまざまな体験コーナーを実施していたのですが、今年度は残念ながら中止となりました。
そうですか、それは残念ですね。
フェアは中止となったんですけれども、市民の皆さんに歯の健康づくりに知っていただくために、市の広報誌のびゆくサンダに6月は歯のケアについて、11月はオーラルフレイルについてのコラムを掲載いたしました。
そうなんですね。いい歯の日フェアの代わりに広報誌6月そして11月号で啓発されたということですね。まあ、普段からお口のケアについて気をつけているという方も多いと思いますが、特に気をつけるべきことはあるでしょうか。
お口のケアで特に重要なのはやはり歯磨きです。歯ブラシは鉛筆持ちで軽く握り、口の中を一筆書きでぐるっと一周すると磨き残しを防ぐことができます。また寝ている間は細菌が活発に活動しやすいので、夕食後から寝る前の歯磨きが特に重要です。
そうなんですね。寝る前の歯磨きが特に重要なんですね。鉛筆持ちでぐるっと一周するようにいつもの歯磨きをしていれば大丈夫でしょうか。
実は歯と歯の間の汚れは歯ブラシだけではどうしても残りがちです。そこでフロスや歯間ブラスを合わせて活用することで、より口の中を清潔に保つことができます。また同じところに磨き残しがあると汚れが石のように固まる歯石ができてしまいます。これはお家でのケアでは取り除けないので、半年に1回は歯科医院の受診をお勧めしています。
はい、ありがとうございます。歯磨きに加え、フロスや歯間ブラシの活用と歯科医院の定期的な受診が大切なんですね。ところで先ほどオーラルフレイルについて広報誌に掲載したというお話がありましたが、オーラルフレイルという言葉初めて私は知ったんですけれども、そちらももう少し詳しく教えていただけますか。
はい、最近フレイル、日本語にすると虚弱というのですが、健康と介護の中間状態が高齢者の健康にとって重要だということが分かってきました。その中でお口の機能が衰えてくる状態をオーラルフレイルと言います。
そうなんですね。
飲み物や汁物でむせたり、硬いものが食べづらくなるようなことが増え、食欲が低下することで栄養状態や運動機能が悪化し、介護の必要な状態に近づくと言われています。
はい、ありがとうございます。お口の機能が衰えることをオーラルフレイルと言いまして、その影響で介護の必要な状態に近づくということですね。
はい、
できるだけ長く自分の力で飲んだり食べたりして健康を保ちたいですよね。予防というのはできるんでしょうか？
はい、日々の生活の中で少し気をつけることで予防ができますし、はい、介護の必要な状態に比べてオーラルフレイルは健康な状態に戻りやすいと言われています。
そうなんですね。では健康増進課ではオーラルフレイル予防について何か取り組みをなさってますか？
はい、兵庫県のモデル事業として今年度初めて地域でお口の元気アップ教室を開催しました。
あ、そうなんですね。
はい、教室ではお口の乾燥度や舌の機能を機械で測定したり、
はい、
咀嚼ガムを使って噛む力を測定し、うん、お口の元気度をチェックしています。
はい、
そしてお家でできるお口の体操やマッサージ方法について歯科医師や歯科衛生士からお話ししています。
ご自身のお口の状態を知ることで健康への意識も高まりそうですよね。
はい、
オーラルフレイルについてもっと知っている人が増えて地域での取り組みが広がるといいですね。
そうですね。お家で過ごす時間は増えていると思いますので、
はい、
まずはご自宅での口腔ケアをいつもより少し丁寧にしていただくことで健康づくりの第一歩になると考えています。
はい、健康づくりはお口からということですね。今日の番組前半では健康増進課永松さんにお越しいただき、お口の健康づくりについてお話を伺いました。永松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次に学校給食課山岡さんにお話しいただきます。山岡さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、あの学校給食課の山岡です。よろしくお願いします。
お願いいたします。毎年開催されて大変好評な食育フェスティバル、この番組でも毎年ご紹介いただいていますが、今年度は開催されますでしょうか？
あの今年度は、ね、残念ながらコロナウイルス の影響で中止となりました。
そうなんですね。
それから収穫体験とかね、
はい、
給食センターの見学会などのね、体験事業、
はい、
こういったものも中止となっているような状況です。
そうなんですね。はい、食について関心を持つ機会が減ってしまうというのは本当に残念なことですよね。まあ、そんな中で少しでも学校への食育活動を知ってもらうために今年も何か取り組みはされているんでしょうか？
はい、今年もね、サンダの食材などをテーマにした絵手紙、これを募集しまして、
はい、
4歳から中学校までの子どもから119点応募いただいてます。で先日審査を行ったんですけど、
はい、
とってもね可愛い作品ばっかりで、審査の方もすごく苦労されてましたね。
そうですか。はい、今年もたくさんの応募があったんですね。
はい、
では作品の展示はされますでしょうか？
はい、11月の17日から、
はい、
25日まで、うん、総合福祉保健センターで応募いただいた全ての絵手紙と、
はい、
それから市内 の12の学校園から、
はい、
食育の作品を預かってますので、それを合わせて、うん、展示させていただきます。
そうなんですね。
はい、
11月17日火曜日から25日水曜日まで、
はい、
三田市総合福祉保健センターにて三田の食材をテーマにした絵手紙119点、そして食をテーマにした作品ということですね。
そうです。
展示されるということです。
はい、
工夫を凝らした学校への食育活動や作品、魅力あふれる絵手紙、ぜひ見に行ってはいかがでしょうか？
そうですね、よろしくお願いします。
はい、足をお運びください。はい、ではあとですね、来年1月にも啓発活動があるとお聞きしていますが、
はいはい、
そちらはどのようなことを行いますか？
これは来年の1月の22から2月1日をね、
はい、
予定しているんですけども、まちづくり共同センターの方で、はい、学校給食展というのを開催させていただきます。
はい、
でこれはね、学校給食 の今と昔、昔と今をテーマに、
はい、
給食 のレプリカとかですね、
レプリカ、
はい、それからレシピ、
はい、
こういったものを紹介して、 で、まあ、これまで の, あの学校給食をあの知っていただくあの貴重な機会にしたいというふうに思ってます。
はい、とても楽しみですね、はい、1月22日からの学校給食で、はい、親子で楽しめそうです ね, そ, うですね。そして今年はこの状況下ならではの食育事業があるようですね。
はい、あのね、今年はあのコロナの影響で、はい、あの食材 の, あの需要が落ち込んでいる、うん、あの県産の食材を学校給食に使うというあの兵庫県の制度があるんです、はい、でこれを活用して10月からあの毎月ですね、あの県産食材を使ったと学校給食、はい、これを提供しています。
はい、
はい、
すごいですね、はい、一体どんな食材が出てくるんでしょうか。
ね、最初にね10月には2種類提供したんですけど、
はい、2種類、はい、
1つ目がのマダコ、うん、で2つ目がの三田牛です。
三田牛ですか、はい、給食に出たんですね。
そうなんですよ。
三田牛って一言で言いますけれども、はい、具体的にどんな特徴があるんでしょうか。
あの三田ってね、あの1日 の, あの寒暖差があの、はい、高いんですけど、ええ、まあ、そこであの育ってあの肉質があの高められて、うん、で検査を得てからあの審査ですね、
はい、
あの経て認められたあの牛肉、これがあの三田牛になります、はい、うん、であの10月はあの三田牛根炒めという献立 で,、ええ、であの提供したんですけど、
はい、
でマダコはですねカレーの具にあの使わせてもらったんですけど、もう歯ごたえがあって、
うん、はい、
あの美味しかったです。
そうなんですね、はい、三田牛根炒め、そしてマダコのカレーということですね、はいはい、美味しそうですね、はい、食べてみたいです、うん、さあ実際にその三田牛のメニューを食べてみて、お子さんたち感想はいかがでしたか。
あのね、先生とか子どもたちから、
はいはい、
あのこう感想を書いてもらう給食ノートっていうのがあるんですけどね。給
食ノート、はい、
でそれの中からちょっとあの紹介したいと思います。
はい、お願いいたします。
ね、三田牛を食べるのを楽しみにしている子どもたち、おいしくいただきました。これ先生やと思うんですけどもね、
はい、そうですね、はいはい、
それからあの食べ物の命をもらっていること、この感謝はとっても大切だ、
うん、
それからあの祝三、復活三田牛、うん、レンコンとの組み合わせも歯ごたえがよくとてもおいしかったです、
うん、
それから三田の特産品があの三田肉でよかった、また出してほしい。
そうですね。
それからね、あのメニューが出た時からずっと楽しみにしていました、牛肉のうまさ爆発とか、うん、結構あの好評いただいております。
そうなんですね、はい、本当に嬉しいコメントばっかりですよね、はい、自分たちの地域で育てられた食材を使った献立ですので、はい、さらに美味しく感じるんじゃないでしょうか。
そうですね、あの三田牛はね、あの10月だけじゃなくて、はい、12月、1月、2月、うん、あの使用の予定なんです。
そうなんですね、はい、楽しみですね。
で他にはね、あの11月今月なんですけど、黒鯛、はい、
うん、
それからの山田錦を使ったの米粉、
はい、
で12月、1月にハタハタ、
うん、
で2月にはもう1回のマダコを使う予定としています。
そうなんですね、はい、兵庫県で採れた県産食材、
はい、
たくさんの献立があって楽しみですね、
はい、でね、他にもね、
はい、
あのこう、まあ、具材を使うだけじゃなくて、こう食材のパンフレットを子どもたちに配布してね、うん、
はい、
あの県産の食材の魅力をあの学んでいただく、こういった取り組みもあのしていきたいというふうに考えてます。
はい、
で、まあ、今年度については、あの子どもたちにね、あの食事の大切さとか、あの喜びとか楽しさ、こういったものを知ってもらって、あの食に関するあの正しい知識、それからあの望ましい食習慣、うん、これを身につけるために、こう目で見て、味わう食育をあの行っていきます。あのどうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、たくさん食べてもらって、たくさん学んでほしいですね。
はい、
ありがとうございました。今日の番組後半では、学校給食課山岡さんにお越しいただき、学校給食の取り組みなどについてご紹介いただきました。次回の放送は12月7日月曜日、お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局。この時間は三田市が進める教育、生涯学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。